この番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 813-6767 813-6767、 E メールアドレスは apple@765fm.com apple@765fm.com です。今月のメッセージテーマは、あなたの卒業したいことは、懸命に大通り通信と入れて送ってください。
ここからはゲストをお呼びしています。株式会社トミーウォーカー代表の上村大さんにお越しいただきました。上村さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうもです。はい、卒業したいことか、何かなあ、そうだね、あのね、最近ね、昔のゲームをね、いっぱい買い込む、はい、癖があるんだけど、これを卒業したいですね。はい、そんなぐらいです。はい、どうぞ、すいません。はい、
ちょっとね、早速お話ししていただき、はい、いきたいと思うんですけど、はい、トミーウォーカーでは、はい、プレイバイウェブといったゲームが有名だと伺ったんですけど、どういったものなんですか？
そうですね、さっくりきましたね。ゲームって言ってもちょっと特殊なやつなんですけれども、
はい、
あの、僕たちは全部インターネットのホームページ上でやってるゲームなんですけれども、まあ、あの、お客さんはあのメールが使える環境であれば、あとはインターネットが見れれば参加できると、はい、
お、はい、じゃあ誰でも手軽ですね。
そうですね、誰でも参加できるんですよ。これがまあ罠なんですけどもまあまあまあ、それはいいんですけども、ゲームっていうと難しいんですけども、
はい、
まあ、本当は方向性的にはどっちかっていうと文通に近いみたいな感じなんですよ。
文通っていうとあれですよね、あの、お手紙書いて送って返事返ってくるっていう、
郵便で
って
、昔は本当に郵便でもやってたんですけれども、はい、まあ、普通の文通は、郵便はがきを書いて相手に送ると、はい、そしたらお返事が返ってくると、
はい、
で、うちのプレイバイウェブっていうのはゲームなので、はい、相手側に小説家の先生がいらっしゃると、はい、うちで雇ってるライターさんがいると、
はい、
で、その人に、あの、その人が、あの、お話を書きたいと思ってるとしますと、はい、で、こんなお話を書きたいと思ってるな、でも登場人物は決めてません、
はい、
っていう、あの、状態はうちではオープニングと呼ぶんですけども、はい、まあ、こんな話を書きたいと思ってるっていうふんわりしたくくりみたいなのを見せると、そしたらお客さんの方が、じゃあ俺はこんな登場人物を考えましたよと、俺はなんか普段はなんか、あの、学校サボり気味の高校生だけれども、いざとなると目が光って腕から炎を出すみたいなキャラを作ると、そしたら俺のキャラを出してくれっていうことをメールで、メールで書いて、俺のキャラはこんなやつで、はい、こんな動きをして、こんな性格 で、
はい、
で、こんなものが好きですと、で、小説家さんが書いて、例えばモンスターが現れて、あの、街で暴れ回ってると、
はい、
そしたらまずやっつけた後、そのモンスター操ってるやつを優しく諭すみたいなことを、はい、メールで書いて手紙で送るわけですよ、はい、そうすると小説家さん、お、面白いなと思って、この人を、あの、登場人物として、
はい、
その小説のを全部書き上げると、
お、う
ん、そのお客さんの考えたキャラクターが出てる小説を一本仕上げるというのがまず基本の流れなんですよ。
面白いですね、合作みたいな感じがしますね。
そうなんですよ。で、さらにその合作が上行ってレベルアップしていってですね、
はい、
うちでやってるプレイバイウェブっていうのは、まあ、シルバーレインっていう、エンドブレイカーっていう2つのタイトルがあるんですけど、
はい、
それぞれのタイトルごとに別個の世界観があるわけですね。こういう国があって、こういう世界があって、
はい、
で、その小説は全部その世界で実際に起こってる出来事として公開されるわけですよ、はい、で、なんか他にも、自分以外にも他の小説に参加してる人とかが登場人物とかいっぱいいて、
はい、
それは全部その世界で起こった実際の出来事なので、はい、誰かの小説の結果で世界が動いたら、動いた結果によって変わったストーリーがまた生まれて、それに別の人が参加するみたいな、
壮大ですね。
そういう壮大なやつをね、なんかこう、はいはい、長いことやるわけなんですよ。
お、でもそれなんか揉めたりしないですか？
たくさんいたら、ね、それはね、揉めると思いますね。はいはいはい、
プレイヤーとライターさんはそれぞれどれぐらいいるんですか？
は
い、
今プレイヤーさんはちょっと実態を把握できないんですけども、はい、大体これぐらいかなって言ったら、どっちの、あの、2つゲームを運営してるんですけど、合わせて、はい、2万人くらい、
おー、すごい
ですね、ですね、あの、1回でもその課金っていうか参加された方でいうとそんな感じになりますね。マスターさんだと今200-300人ぐらいかなって。
それじゃあ、はい、まあ、お互いにその認知し合ってない話がこうそれぞれ知らないとこで干渉し合ったりして、これ面白いシステムかもしれないですね。
で、それをみんな気づかないで書いてるときに、おいおい、ここはこうなってるよっていうのが僕らの仕事なわけです、わけです。
なんか中継役みたいです。
そうです、そうです。基本のそのワールドを作って、で、話はそのライターさんに皆さん任せるんだけれども、今どうなってるよっていうのをまとめて、次こうなりますっていうのを 出したりまとめたりするっていうのが僕らの仕事になりますね。
ほー、は
い、そんな感じなんです。だからまあ普通の話とゲームとかコンピューターゲームとかと違って話を作るのは僕らじゃないと。僕らはみんなが話を作るのを見てへーっていうのが主な仕事です。
なんかみんなでゲームの脚本を作っていく感じなんですね。
みんなが参加者になってくれてて、で僕はあのそれを見て困るっていう仕事が主な仕事です。は
い、
そうやって出来上がったお話は実際、はい、ゲーム、プレイできるゲームになったりするんですか？
プレイできるゲームになったりするっていうことはあるんですけども、ほとんどの場合は小説として、ホームページ上に公開されるんで、うん、誰でも見れる形になってるんですね。だからその小説を読んで、あ、こっちではこういう話になってるのかっていうことは、はい、次はこっちはこうなるに違いないっていう予想から新しい話が生まれることもあるわけです。
お
でさらにプラスしてこうなんかこうやってやるとだんだんキャラクターに愛着も湧いてきますよね。
はい、
このキャラクターで掲示板で喋れたりもするわけなんですよ。そうすると絵が欲しいなとか、
そう、ね、
そう、俺は普段やる気のない高校生だからいざとなると目が光って炎が出るっていうことになったら
それのイラスト欲しくなってきます、ね、
絵が欲しくなるなっていうとそれもプロのイラストレーターさんにイラストを頼むことができるっていうシステムになってるんですね。
ほ
う、
う
ん、これが結構メインな。
それはあのこのトミーウォーカーの方に、はい、小説家さんだったりイラストレーターの方が登録
していただいてるっていうことです
よ。おお、はい、いやいやすごいですね。
そういうやつなんですよ。
いろんな人と一つのもの作れて楽しそうですね。
はい、そうですね。
うまいまとまり方やな。
でも顔が見えることっていうのはあんまりないんですか？
ああそうですね、顔が見えるっていうのが、まあ、あんまりないのがちょっと悩んでるところなので、はい、我々ではオフ会っていうのをあのいわゆるあのカラオケボックスとかでみんなが集まるようなやつをやったりします。はい、で、なんかお客さんがあの自主的に開催してくださるオフ会っていうのが全国であちこちあるんですけども、
はい、
我々もゴールデンウィークの時は北海道から始まって東京、名古屋、大阪、福岡あ の会場回ったりとか他にも山口とか広島とかを回ったりとかするようなオフ会をやってます。東京だとだいたい900人とか来ることがありますね。
それはすごいですね、はい、900人
全員に挨拶できないですね。
できないですね。わこんにちはこんにちはどうもみたいな感じになっちゃいますけど、まあまあまあなるべくいろんな人と話そうと思ってますけども、
やっぱりインターネットっていうツールを使うと日本全国になりますものね。
はい、そうですね、そもそも外国の方も結構いらっしゃるので、お客さんにも外国の方はいらっしゃいますしイラストレーターさんとかライターさんにも、はい、カリフォルニアの人とか、いろんな方がアジア圏の方とかも特に多いので、はい、いろんな方がいらっしゃるので、そうですね、日本とは限らない感じですね。
それ言語の壁はどうなってるんですか？
頑張って日本語を覚えてくださいって言われます。小説家さんが書くのは日本語なので、日本語読める方じゃないと難しいと思いますけど、頑張って日本語を勉強してくださるんですよ。
すごいですね。私なんか今話聞いてるだけでちょっとワクワクしてきちゃう。いやどうですか、大通高校の方で、TRPG っていうのが行われているんですけど、はいはい、それに関してはどういったものなんですか？は
い、テーブルトークの説明をした方がいいかな。
はいはい、
テーブルトークっていうのは PBW とはまあ似たようなもんなんですけども、
はい、
インターネットを使うんじゃなくてこういうテーブルみたいなところで集まります。
はい、
でさっき小説家さんが1個話を作るって言いましたけれども、
はい、
この場合は、お客さんの中から1人ゲームマスターっていう話を作る人を選びます。
はい、
俺がルールブックみたいな人を作ります。はいはいはい、であとは参加者です。
はい、
さっき言った普段は気だるくしてるけれども、はい、いざとなったら手から火が生えてっていうキャラクターをみんなで作ると。でそのゲームマスターさんが我々が今普段小説家さんたちがやってるようなこと同じようなことを口で喋ってやると。例えば今君たちは、FM アップルに閉じ込められたと。後ろから火の手が上がっていると。でなんか閉じ込められて下からなんか見たこともないような異形の化け物がやってきてると、
はい、
ミキサーさんも音声さんも死んだと状態になったと。で君は突然その時に手から剣が出る能力を思いついたと。俺なら窓を割れるかもしれないけれども窓の外に何がいるかわからない、さあどうしようみたいな話をしてゲームを始めるみたいな感じになるわけですね。そうすると何か思いつくことあります。今ここ外にゾンビがいっぱいいると、
はい、
私は
うん、何思いついてもいいよ、能力何でもいいです。
いやとりあえず逃げたいです。
とりあえず逃げるですね。もう鍵が閉まってるんだけど開けたらゾンビが出てくるわけよ。
お祓いとか
お祓い技をじゃあ今お祓い技を思いついたとしたら、そのお祓い技をするとゾンビがうわーってもう来ないとか逃げていくのでそこを慌てて逃げるみたいな、そうすると街はすでにゾンビに支配されててみたいなっていうような風に話が進んでいくのがテーブルトークなんですね。
それは一瞬の想像力が問われる。
そうですね、まあまあまあでもそれだとなんか言ったもん勝ちで、うまいこと考えたもん勝ちなのである程度ルールがあると。 力の強さがこれぐらいだったら窓は割れるけど壁は割れないみたいな、
あ、
簡単に言うとそういうようなルールがあって、ちゃんとみんなルールに基づいて、話を作っていくっていうのが、うん、まあ、こういう分厚いルールブックとかがあって、
すごい、
うん、我々も結構冊数出してるんですけれども、まあ、そういうのが、まあ、マニアの間でこう流行ってるというか、もう長いこと続けられてるんですね。
はい、で、さすが君はその TRPG にちょっとこの前参加してきたという話を聞いたんですけど、はい、
ですか、
参加させていただきました。これすごい面白いゲームですね、うん、すごい自由度が高くて、高すぎてちょっと最初戸惑うんですよね、
はい、今いきなりお祓いとか言い出した
やっぱりその本当に、うん、異空間というか異世界にこう飛び込んだような、でその中で自分がどういう風に生きていくか、こう名前から年齢からまあある程度こういろんな決まったプロフィールから選ぶんですけど、まあそう自分の名前とかもこう自分のね理想の名前にしたりとか、あと特技はこんなんだとかこう決めたりなんかねして面白い。このゲームマスターさんとのこう対話がすごい
面白
い、そうです、面白くて、
プレイバイブもテーブルトークも自由度が高いんで、入り口が、はい、まあ、結構いろいろ覚えなきゃいけないことがあると思うんですけど、はい、そこ入ってしまえばあとは想像力だけなんで、割とみんな一旦分かってしまえば、結構入るのは簡単な感じになってるかなって思います。
はい、はい、3時間したらもう、
そうでしょ、次やりたくなるよね、
はい、もう入り込んでました、
はい、プレイバイブもなんかそんな感じです。
あ、はい、
いやすごいです。それだと道ですれ違った誰かがやってるかもしれないっていう。
ありました、ありました、ありました。これはとあるそのライターさんの話なんですけども、はい、ライターさんは普段そのゲームを参加してるってことは内緒にしてるんですよね、
はい、
で秋葉原駅とかにうちのゲームのポスターとか看板とかかかってるわけですよ、
はい、
で看板のキャラクターがいて、で後輩が話しかけてきたと、はい、仕事場のね、はい、僕実はこのゲーム参加してるんですよって、すっごい面白いんですよって言ったら、私も知らないわけじゃないよとそのライターさんが言ったとでなんか、じゃあ何のキャラやってるんですかって聞かれたと、とてもそのポスターに書かれてる主人公のキャラとは言えないっていう人があったこともありましたね、はい、私それとは言えないみたいな
すごいですね、それは、
うん、そういう知らないでやってるっていうことはよくありますね。
お、いやいや、なかなか密度の濃
い
なかなか想像に及ばない部分もあるんですけど、はい、面白そうです、
はい、よかったらやってみてください、ね、
はい、
はい、
ちょっと後半も上村さんのお話を伺いたいと思います、はい、